夕ガチャマエストロ。毎月第2金曜日は、群馬県立女子大学出前講座、上毛かるたで見直す群馬の姿をお送りします。群馬学センター副センター長の熊倉博康教授にお話を伺っていきます。熊倉先生、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
前回は二頭マノフラからシルクカントリー群馬のお話をしていただきましたけれども、今回もその続きで読み札は木と目ということでしたね。
はい、前回お話をした時に絹産業というのは三種、養蚕、製糸で染め通り染色という4つの過程を通した総合産業だ。でその中で富岡製糸場と絹産業遺産群が世界遺産に認定をされた、登録をされたのは三種、養蚕、製糸までだった、
はい、
で群馬県民とするとやっぱ染めと織が欠落しているのはちょっとこう心にトゲがあるというか、残念だな、
はい、
その染めと織といえば桐生と一崎ですねということで、はい、今日は桐生は日本の旗所と名線織出す伊勢崎市で桐生と一崎の話をしたいと思っています。
はい、先ほどもお話ありましたけれども、富岡製糸場と絹産業遺産群の登録の中で染めと織が、まあ、欠落してしまったということで、この理由は何なんでしょうか。ま
あ、いくつかあると思うんですけれども、
はい、
一つは富岡製糸場と絹産業遺産群は江戸の終わりから明治戦前をかけて、日本に入ってきたヨーロッパの生糸を取る技術と、
はい、
それまで日本で作っていた糸を取る技術と、その技術革新、技術交流の中で生み出されたものがやっぱグローバルスタンダード、世界を大きく変えていった、
はい、
その全体像を今理解することができる、そして150年の技術革新の歩みがあると、
はい、
いうことで評価されたわけですね。一方染め通りというのは、
はい、
日本各地に非常に素晴らしいものがいくつもあるわけですね。で実際世界遺産と並ぶユネスコの事業に無形文化遺産という事業があります、
はい、
この無形文化遺産の中に、絹に関わると有機紡ぎ絹織物技術という形で、
はい、
有機紡ぎを中心にして茨城県と栃木県の絹織物技術がすでに登録をされてしまっている、
はい、
また朝ですけれども隣の新潟県の越後上布、そして小千谷縮がやはり無形文化遺産になっている、
はい、
でそういう中で群馬県の織物や染め物だけを世界遺産に登録することができなかったというのが実情ではないかと思います。
なるほど、まあ、あの日本の中では大きな影響を与えたけれども、はいはい、まあ、いろいろ他にもあったということなんですね、はい
は
い、
同時にあの輸出ということを考えたときに、繭生糸、特に生糸は、日本の輸出品の3割以上をずっと戦前占めていた、
はい、
それによって日本は近代化できたわけですけれども、はい、絹織物は多い時でも1割なんですね。で考えてみると当たり前で、
はい、
欧米の皆さんは着物をお召しになるわけではなくて、日本から糸が輸出されることによって靴下になったりドレスになったりという生活を支えていった、
はい、
そうやっぱり世界的な動きというのがあったんだろうなと思いますね。
なるほど、
まあ、ちなみにね、西陣織も大島紬もまだ無形文化遺産ではありませんし、
共
有禅も加賀友禅も無形文化遺産ではありませんからね、
うん、
今後まだそれは広がっていく可能性はあると思いますが、
はい
はい、まあ、そういう中でその桐生は日本の旗所という、旗というのは機械の木ですね、
はい、
もちろん桐生は織物を織っていったわけですから旗所なんですが、この旗所ということにとても大きな意味があるだろうなと僕は思ってるんですよ。はい、桐生というとノコギリ屋根をイメージしますよね、
はい、
まさに高旗が置かれてるわけですね、
うん、
でしかもあの高旗は、明治維新前後に入ってきたジャガード織という、
はい、
ヨーロッパのまるで電子計算機のような織物ですね。
はい、
吾妻さんはご存じないだろうけれども、我々の世代までだと、まさにジャガー鳥のようなものをコンピューターに読み込ませて計算してったんです、
はい
はい、ですからあれは糸を織物をちょうどコンピューターが処理するような形で作っていった、
はい、
そういう新しい技術を取り入れて、日本のお召しを作っていった、
はい、
さらに 桐生はですね、絶えずる技術革新をしていくんですね、
はい、
そのジャガー通りに続いては例えば綿との混色とか、
はい、
人権レーヨンとの混色とか、から化学染料と自然原料との染料との療養使いとか、
はい、
そういうことをしていきます。常に技術革新してたんですね、
うん、
だからそのために支えるものとして国は群馬大学の前身になる桐生高専と言われる組織を桐生に作ったんですよ、
はい、
そこはまさに染めと織りのための機械、機織の技術を革新するために作ったんですね、
はい、
だから今群馬大学理工学部は桐生にあるんですよ、
はい、
これ意外に皆さん知らないんですけどね。
そうですね、
はい、でそういう技術の中で、単に織物だけではなくて、その桐生は娯楽産業とか自動車産業と、
はい、
そういう技術革新もしていった。で今それがあるということですよね、
うん、
だその桐生の産業都市としての全体像の流れの中で織物とか軍隊の存在だとか、
はい、
今どういう産業があの周辺に広がっているか評価をしていくといいと思いますね、
うん、
一方で一先は名船というんですけれども、
はい、
これはもともと農家自身が作っていた太織のかすりの技術を極限まで高めたんですね、
はい、
で極限に高めることによっていわゆる高級お召しではなくても絹織物を多くの人々が着られるような体制を作っていった、
はい、
まあ、あのカジュアルにしかし高い、うん、技術を使った、
はい、
織物を皆さんが召すことができる、
うん、
これによっておそらくね大正昭和の女性たちって美しくなったのは、
はい、
伊勢崎の名船の力ってものすごく大きいと思うんです。
へ、
特に私はそれ専門じゃないので全く知らないんですけど、
はい、
専門家で同じ県の職員に、
はい、
岡菊夫さんという方がいらっしゃるんですけど、その方から聞いたお話なんですけどね、伊勢崎のかすりっていうのは併用かすりって言って縦糸も横糸も両方かすりをこう手端で組み合わせていく、
はい、
この技術を持っているのは伊勢崎だけだそうなんです。
うーん、
そういう技術に裏打ちされているので、なんとかそれを今復元しよう、
はい、
またもう一度日本人だけではなくて世界の人々にかすり名船というものを普及していこうということを一石はいろんな形で取り上げています、
はい、
特にその中で評価できるのは伊勢崎の子どもたち、伊勢崎市立の中高一貫校四つ葉学園中等教育学校っていうんですか、
はい、
四つ葉中等学校って普通言うと思いますけど、そこの子どもたちが中等部が終わった時の修学旅行に京都に行くんですけどね、
うん、
伊勢崎のかすりつまり名船を持って行ってみんな子どもたち京都で着るんだそうです。
そうなんですね、
はい、ということは逆に京都という町は着物を着るのにふさわしい町だ、はい、で残念ながら群馬の伊勢崎でも桐生でも前橋でもそうにならないのかなって残念だなと思う面もあるんですけど、はい、それは子どもたちにとっても大変なその思い出にもなるし、
はい、
それは群馬のとてもいい PR をしていく、
うん、
そういう中から新しい織物技術染め物技術ができていくと素晴らしいなというのは実は思ってるんですよ、
はい、
それでね今日の最後に決めなんでね、ちょっと決めてみたいなと思ってるんですけどね、
はい、
あの桐生というと皆さん話は全く飛びますよ、
はい、
ソースカツ丼って言いますよね、
は
い、
ありますね、
で前橋のソースカツ丼なんですね、
はい、
で高崎は実はもともとはだしのカツ丼なんです、お醤油味なんですよ、
はい、
それで面白いことに桐生のソースカツ丼は、
はい、
下にキャベツがあるのが本物らしい、
はい、
もともとらしいで前橋はない、で高崎はだしなんですね、
はい、
でその高崎前橋桐生に比較してですね、
はい、
面白いことに本町と書く町の読み方が、
はい、
前橋は本町ですけど、
はい、
高崎は元町って言うんですね、
そうですね、
で前橋と伊勢崎は本町、
はい、
桐生太田は本町って言うんですね、
うん、
どうも平行関係があってね、これ今決めたられたらいいなと思いますけど
、はい、
なかなかそこまでは決められないかもしれませんが、今日高崎前橋もお話もしたので、
はい、
来月は今度は高崎前橋がシルクカントリーの中でどんな役割を果たしたか、
はい、
それが上毛かるたにどのように書かれているのか、そういう話を8月はしたいなと思っています。
わかりました、熊倉先生ありがとうございました。以上、夕ガチャマエストロ、群馬県立女子大学出前講座、上毛かるたで見直す群馬の姿、お送りしました。